どうも、オレンジです。
夏休みが始まりました。さあ皆さん、プールに行こうか、海に行こうか、あなたはどこに行きたいですか？ポンです。
世の中全部、種小種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
久々に散歩に行きまして。まあなんか、中核都市みたいな。
はい。
まあ三鷹の方ですけど、そこ行ってて、で、なんか住宅街の方まで行っちゃって、なんかさ、デイリー山崎未満のとこってあるのわかります？
なんだそれ、山崎ストアのことを言ってる？
いやいや、ローソンとか、セブンイレブンとかは、もうなんていうか、そういう、なんていうか、安定の、クオリティなわけじゃない。
はぁ、はぁ、はぁ、どこでも同じようなものっていう感じかな。
フランチャイズ的な。はぁ、そうそうそう、統一企画的な。で、デイリー山崎とかになると、まぁちょっと自由でいいよ、みたいな。
デイリー山崎までは自由かな、どうだろう。あ、でもパンとかね、自由に出してるとかあるもんね。
ちょっと奥の方に好きな花飾ってもそんなに怒んないよみたいな、そういう感じもあるじゃない。はいはい。
野菜売ってもいいよみたいな。
そう、レジ周りに結構充実させてもいい。オリジナルの、なんか蒸しパンみたいなやつ置いてもいいみたいな、あるじゃん。
手書きでね、なんかポップをね、全く山崎の文脈に関係ない手書きのやつを入れるね。入れる感じのやつ。
そう、手書きはね、セブンイレブンがちょっと、意図的にやったりしてますから、ちょっとややこしく
あり
ます
けども。あれは多分ね、戦略的な何かですわな。うん。
それで、いや、そこにまで行ってない感じの、だから、もともと栄えだったのかなって感じのお店みたいなのあるじゃないですか、街中に。と失礼な言い方かもしれませんけど、デイリー山崎未満のお店を発見しまして。デイリー山崎未満ってなんだよな。ごめんなさい。
あなたが言った。
まあ、
わかんない。これは失礼に当たるのか、もう俺は判断できない、それは。
そうだね。いや、だから、デイリー山崎感がわかる人にはこれ伝わると思うんですけど、まあ、町場の、個人コンビニみたいに思っていただければいいんですけど、
はいはい。
そういうところの、なんか看板のコピーに、手作りパン、サンドイッチの店って書いてあるわけ。
ほうほうほう。
で、たまたま通りかかって、そう出てるとさ、これちょっとなんか、覗いてみるかみたいな気持ちになりまして。で、ま、ちょっと、でもどっちかわかんないよね。そう書いてあるけど、既製品のやつかもしんないみたいな。ちょっと、意味のない疑り心が持たれたりとかして。
まあ、デイリー山崎ならやりかねない。でも、デイリー山崎未満だからわからないってことだね。
そうそうそう。まあ、で、うん、まあでもわかんない。わかんないわけ。で、入ってみて、とりあえず店が薄暗いっていうところでワンポイントアップしました、私のところで。
そうだね。蛍光灯で高光としているもんね。そういうお店はね、ちゃんとしてる店は。
ちゃんとっていうか、オリジナリティがある店は、ちょっと暗いか、あと、逆に明るすぎるか。ちゃんと個性が、そういうところにはあるっていうことなんだと思うんですけど。
薄暗いなと OK と、ワンポイント。
そうそうそう。はいはい、で、その後、商品の棚が、俺の目線よりちょっと下だったのね。
どういうこと？
これで2ポイントだと。
どういうことだろう？そうじゃないんでしたっけ？セブンイレブンって。まあ、身長によるか。
セブンイレブンとか、うん、いや、身長によるけど、まあ、僕170ぐらいですけど、うん、やっぱちょっと棚は、そこそこやっぱり商品量に入れなきゃいけないから高いんだけど、うん、昔の酒屋基準だとちょっと俺よりも低いんだ、棚がね。
まあ、お店の人次第なのかな？入れられない高さってあるからね。
ええ、お店が置けないっていうか、だって昔はそんなに高く置いてなかったんだと思いますよ。
ああ、そうなんですか。高くなってるんだ、今時は。
うん。と思う。いや、だから昔の雑貨屋さんとか行くとちょっと低かったりもするじゃないですか。まあ、もちろん店によるんですけど、ね。
あんま実感してないけど、そうなんですね。
はい、俺の偏見です。まあ、とにかく俺の中では2ポイント。入りまして、おーと思って、で、奥の方行ったら、
うん、はいはい、
パン屋コーナーとか、パンコーナーとかがあって、惣菜コーナーが、
うん、
で、ここだと思ってパッと見たら、
うん、
おにぎりに昆布っていう綺麗なシールが貼ってあったのよ。印刷 系の。
いわゆるセブンイレブンとかローソンみたいな既製品じみたあの昆布のタイプではなくって、なんかテプラかなんかで書いたやつってこと？
あ、いやいや、なんていうの、多分、手書きで、もしこれを書いてたとしたら、これ現代アートとして出してもいいだろうぐらいの、
綺麗な。
しっかりとした、昆布っていうシール。だもしかしたら、統一規格の昆布シールがあるのかもしれないけど。
昆布シールかもね。そうだね。あるもんね、昆布シール。
そうで、わかんない。だから俺がさ、100円ショップでその昆布シールを売ってるとこ見たことないから、その昆布シールは、どっち、工場経由の昆布シールなのか。
はははは。業者入れてる可能性あるもんね。
そこで、作った昆布シールなのかがわかんないから、やれと思って、で、パンの方見たわけ。そしたら、なんか綺麗に、サランラップで包み込んであるコロッケパンがあって。
あら。
で、これどっちかなと思って手に取ってみたら、めちゃくちゃちっちゃいのよ。
うん、うん、うん。
手のひらの中に隠れちゃうぐらいちっちゃい。
はぁ。
わかりますかね？小ささの感じっていうのが。
なんとなく。
で、普通は手の中に、まあ、ぴったり収まるかちょっと大きいぐらいじゃないですか。コロッケパンといえば。
うんうん、はいはいはい、
それがね、めちゃくちゃちっちゃいのよ。これは、どっちだと思って。ちょっとでも、うっすら期待はしてはいるんですけど、でもそのおにぎりシールのこともあるから、どっちかちょっと、わかんないけど、でもまあ他の選択肢ではないわけです。いかにも手作りみたいな、ことを打ち出すような、そういう下品なお店でもないわけ。
うん、うん、うん。
だから、まあ、じゃあ、とりあえず、コロッケパンを言っとくかと思って、その、可愛いコロッケパン、はい、手乗りコロッケパン1個と、あと普通にコンビニのジュースが置いてあるような、ガバッと開くようなタイプのところにあるジュースを取って、で、その2個買っていこうと思って、レジに行って。うん、で、そこでも大丈夫です。楽天ペイは使えませんから、これちゃんと1ポイントまた入ったんですけど。ほいで、もう。
楽天ペイは使えませんってことを言ってくるの？いきなり？向こうが。それはマイナスじゃないの？
書いてないのよ、そういうことが。
ああ、使えますってことは書いてないことね。はいはい、
そうそう。だから、おぎり程度にペイペイが使えますって一応形を書いてるけど、すいません、できたらこれはちょっとご遠慮いただきたいです。多分言ってくるだろうなって感じの書き方。
なるほど。
そこを今俺が、足したけど。で、そういう感じでありまして、じゃあちょっと生産してくださいって言ったら、
うん、
確信に迫ったのよ、この後。はい、
確信？
なんでだと思います？わかんないよね。わからない。よし、答え行こう。ジュースのところに、値札が貼ってあるわけ。
ほう。
ここだけで結構いいなとは思うんですけど、値札が貼ってあって、店員さんが見て、あれ？あれ？って言ってるわけ。
うん。
で、なんでかなと思ったら、120って書いてある値札の、が、この、ペットボトルのこの上の方にね、
うん、
こう細くなってる方にペショッと貼ってあって、その逆側に140って、ペタってまた貼ってあるわけ。
お、この客はもしかしたら自ら120のシールを持ってきて貼り上がったなって思ったかもしれないってことか、ここは。
思ったかもしんないけど、俺はそういうことしてるわけじゃないわけ。でもそれちゃんとわかるのは、その蓋のところに200っていうシールも貼ってるわけ。
どういうこと？戦争が起きてる。ペットボトル戦争は。
ここで、誰が悪いっていう線は、オレンジラインはまず消えたわけね。
オレンジライン
誰も悪くないのに揉め事を起こすタイプのオレンジラインは今そこで消えまして。
消えました。はいはい。
はい。で、その3種類のシール、どれが合ってるかって話になりまして。
はぁ。
で、どうなってるんですかねってこう、俺に聞く時間が一旦あって、俺はビビビビってこう、今3ポイントぐらい上がったんですけど、で、ちょっと確認してきますって言って、ジュースコーナーに行って、ちゃんと店員さん戻ってきていらして、120円ですと言ってくださりまして、うん、あ、そうですか。つって俺はちゃんとこう、手乗りコロッケパンとジュースにの値段を払って、で、俺出てきまして、で、俺出てきて、満面の笑みで、よかったってこうね、つぶやくって、そういう話でございました。
なるほど。
なるほどじゃねえよ。
納得か。
まあでもなんか、あれじゃ、暖かくなる過程ってこういうことじゃない？
そうだね。あの、セブンイレブンでやったら、そうですね。あの、店長クラスが出てきて、誰かが怒って終わりっていう、なんか嫌な気分で帰る可能性高いんで、そういう意味で暖かさを感じますね。
ねえ、値札3つ貼ってあるってなかなかだと思うんですけど。
ね、値下げしたのかな？
いや、多分、可能性あるよね、いくつかつけてて、他のやつがくっついちゃったんじゃないかなと。まあ、あのね、凡人的には思いますけど、でもそれわかんない。
ちなみに何ジュースだったんですか？
これは普通にあの、午後の紅茶って言ったらティーって言われるやつですね。
ああ、あの、世界のティー。
はい。世界のティーでしたけど。
じゃあ、あんまり、そうですね、オリジナルでその値下げしちゃいけない、したらあんまり良くないんですよ、ね、コンビニとかだとね。
するなら別にいいと思いますけど、まあ3枚ついてるとね、だつい一番安い方、俺が言いたくなっちゃうところもあるのかな、うん、いや、そんなこともないな。俺はだからこう待ってたよ。うん、
静かに200円を置いて帰ったらかっこよかったかもしれないですね。それでいいって。
いや、だからわかる。だから、オレンジさんは多分、コミュニケーションなるだけ少なめで、最大の効果を生もうっていう、そういうところにいるわけでしょ？い
や、僕はね、結構コンビニの店員さんとはコミュニケーションを取るタイプなんで、
ちゃんと。本当にじゃあ今だったらどうする？今、ああ、そういう3枚貼った時なんて喋る？
どうしましょうかねーつって、はははつって。どうしましょうかね
ただの内気なおじさんじゃねえか。なんだよ、どうしましょうかねえじゃないよ。
しょうがないっすね。しょうがないっすよね。
何はコミュニケーション取る方だよ。
シールだね。シールだね。オリジナルだね。
あんまり自分でそういうことを言った後にそういう結論になるのちょっとやめてもらっていいですかね。
そういう結論。
せめてもうちょっとなんか、くださいよ。何かを。
何ですか？何かをくださいって何ですか？
もういいです。
お金？お金ですか？
はい、ありがとうございます。ただのクレーマーになるんだなってことだけ分かりましたからね。はい、ということで。
クレーマーではないですけどね。
腹立つな、もう。クレーマーじゃないですけどね。じゃね。ニューヨークの屋敷がお前とは。腹が立つな。
何ですかね、この人は。よく分からないことをおっしゃる。
はい、ということで、はい、誰にでも優しくできる心を持ちたい。タネラジ、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では、コーナー参りましょう。人間百景。人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーです。私ポンの方から自由律俳句風なものを読みますので、いろいろ想像していただければ幸いでございます。
ん？
では参ります。二階屋の見せる温度へ行列子供。二階屋の見せる温度へ行列子供。はい、ということでございまして、まあ、なんというかあのエンタメっていう呼び方とかコンテンツって呼び方ってあんまり好きじゃないなって気持ちもあるんですけれど、なんかあの同じフラットなあの、比べ方ができるとすれば、それはそれでこう、古いものも新しいものも、比べられて、同じところに立てるんだなっていうね。なんかそんな気持ちがしたということなんですが、さあ、オレンジさん、どんなことを想像されたか、お願いいたします。
これはあれじゃないですか。ちゃんとこう、字面とかをポンさん説明しないと、聞いてる方わかんないんじゃないですか、これ。
あ、そうですね。ありがとうございます。二階屋のっていうのは、まあ、一階二階の二階ですね。で、二階屋というのが、ま、屋上の奥。はい。まあ、二階、や、まあ、二階よってことですな。二階の見せる。まあ、これは、魅了の実ですね。はい。で、温度、絵は、音の頭で温度ですね。はい。で、行列が、行くに、まあ、列ですね。はい。で、子供は子供ということです。
二階屋ってのだからですよね。二階の家の中の二階だけを専売特許として販売してるお店ではないってことですよね。二階屋、屋っていう、二階ですね。二階のことですよね、これね。だからね。あれ、違う？
いやいや、いいよ。自由にして、まあでも一応、二階だけど、まあ屋上っていうことも意味としては含まれてるので、二階なんだけど、天井がない。と言えばないのかなっていう感じですかね。うん、はい。
なるほど、なるほど。そうですね。あれかな。夏祭りかな。
うん。
夏祭りで、なんか、街中では、こう、行列ができていて、お子さんとかが、こう、踊り狂っているんだけれども、そこに混ざれない人が、2階から見ていて、その踊りに合わせて、一緒に踊っている、その風景、ですかな。
なるほど。あ、じゃあその、お家の、2階建てのお家の上の方から、踊ってる様子を見ている。うん、子供みたいな、そういうことですかね。
で、それで一緒に踊ってるみたいなね。
おー、なるほど、なるほど。はいはい。あ、でもそ、下町だとそういう光景もありそうだよね。なんか花火大会を2階のね、お家から見てるっていうのは見たことあるけど。はい、
で、一緒にね、飛び跳ねたりとかね。
散歩。
どこまで飛べるかなっつって、ピュードーンっつってね、やってる人もいるでしょうからね。
何それ。
ん？いたらいいなシリーズじゃないですか。そういう人いたらいいなシリーズ。
いたらよくないよ。今、空飛んで爆発しちゃってるよ、子供が。おい。
ドーンっつって
かね。もうね、うん。つまらないことに、プラスひどいことを混ぜるからびっくりしたよ、俺今。
ピュードーンって言ったから、そんな人間ね、ピュードーンっつったって爆発しないからさ、そんな簡単には。
当たり前だよ、うん。あなたが想像の中でそうさせたんだから。
ロボットとかだから、アトムとかの話が
さ。アトムなの今。いや、だとしたらカジュアルすぎて。悲惨。
進めよう、進めよう。ゴーゴー。
あ、じゃあまあ2階から見てるみたいな、そういうことですか。
うん、うん、うん。
行列、子供っつうのはどうです？
まあ、数学の行列だと考えるとまた複雑になっちゃうので、できれば、ポンさんの意図とは、
うん。行かないための寄り道するのやめてくれないから。はい、どうぞ。
ポンさんの意図とは違うかもしれないけど、はい、その人が並んでるイメージ。だから行列、だから夏祭りとかで、なんか人が並んでるイメージっていうのを、まあ考えますかな。
うん、あ、道々で並んでいる、踊りで並んでる人たちっていうことなのかな。
そうそうそうそう。
なるほどね、なるほどね。はい、ありがとうございます。まあ、どういう風景見たかと言いますと、
はいはい、
あの、二階屋の見せる温度へというのは、
うん、
まあ、これ夏祭りの風景なんです。夏祭りで、
あってた。
まあ、なんか東京温度とかさ、炭鉱節とかさ、踊ってる風景はわかります？真ん中で太鼓叩いて。
いや、めちゃくちゃありますよ。
踊りに行ったりとかするんです、ちなみに。
踊りに行ったかっても踊ったことはありますね。ちっちゃい頃それこそ僕あの盆踊りで太鼓を叩いてたんで。
お、そうなんだ。へえ、はい、あれ結構かっこいいよね。ちょっとヒーローになれない？
記憶が定かじゃないですけど、そうなんじゃないですかね。僕はヒーローの自覚はなかったからかもしれないけど、
せっかく土佐部してんのに
ヒーローだと思ってたかもしれないですね。
こんな悲しい話あるかね。いや、
わかんないけど。
まあじゃあいいや、うん。なんであなたの話を混ぜることでこんなにリズムが悪くなるかわかんないけど。
本当ですよ、本当ですよ。
いや、今日、見に、いや、うん、本当に見に行ったんです。盆踊りを。はいはい、
うん。
そしたら、うん、いや、結構立派な盆踊り会場というか様子で、うん、まずまあさ、盆踊りのその真ん中の、ところの周辺を回ってる人たちがいて。
はい。
その、上に二段目ってのがあって、
うん、
でさらにその上にはしごを登っていくと太鼓を叩く場所があるわけよ。
はいはいはいはい。
だから一番下のところで周りで大きくみんなで回って踊っている。さらにその二段目のところでもちょっとみんなに見えるようなところで踊ることができる。さらに上の方で太鼓を叩いているっていう風な真ん中のまあ矢倉みたいなのがあるわけです。
ほうほうほうほう。
だから、まあ今、俺が言った太鼓の人は、結構上の方で叩いてるわけですよ。まだちょっとオレンジさんの場所ちょっとわかんないけど、太鼓叩く人って、まあ今時だとやっぱりさ、完全にオリジナルで、炭鉱節とかさ、歌とか、表紙とか入れるわけではない。まあ太鼓だけ、やや生でやる程度のことな、が多いんじゃないかなと思うんですけど、太鼓はちょっとヒーローなのかなって思うし、実際に、続いては炭鉱節、太鼓は何々さんです。みたいなことを言ったりするのね。
ほうほうほう。
そう。だから、まあ、太鼓の人ってちょっと本丸れな感じがあるんじゃないかなって思ったんですけど。
僕らは地べたに、まあ、ちょっと裸足で立ってやってましたよ。太鼓
で。裸足で、うん、裸足でやってたの？
うん。 あの、一応、服は着せてくれましたけど、はい。地べた
で。いやいや、それ、みすぼらしいからって、はい、あの、裸足なんじゃなくて、裸足でやった方がいいとか、そういう意味なんじゃない
の？なんか、あれですよね、専用のハッピーみたいなの着て、はい、裸足でやってた気もしますね。
うん、裸足でやる。なんでこう、いちいちネガティブが挟まるのかわかりませんけど。まあでも、あの、そう、なんかちょっといいなと思ってたんだけど、まあその、二段目で踊る、まあ、盆踊りをね、踊ってた。で、そこをちょっと、二階屋というふうに呼ばせていただいたんですけど、そこに、踊るために子供たちが行列してるのね。
ほ
ー。で、踊ったら、次の人って言ったらまたわーっと上に上がっていくみたいな、そういう感じになっているんで、
うんうん、
だから、まるであの、遊園地のアトラクションみたいにも見えるわけ。
へ
ー。なんかほら、だからそこで踊りたくて手法がないっていうことよね。
うん、うん、うん、うん。
そう、別にお金取るとかではないんですよ。だけど、そこにみんながパパパッと上がっていって、で、大東京と踊りましょうって言って、ぐるぐるぐるっと回って踊ったら、帰るって、それだけなんですけど、なんかそこに上がって踊りたいっていう、なんかこう、モチベーションとかがあるんだなっていうのが、うん、でも別にみんな訓練してとかそういう人じゃないのよ。なんかちょっとやってみたいぐらいな、そんな感じで、まあほとんど子供がそこ並んでたんですけど、うん、なんかそれが、あの、本当に、ディズニーランドのさ、アトラクションに並ぶような感じで、
う
ん、で、やって、また次に行く。だから、本当なんかそれが楽しいんだなっていうことがよくよくわかるような光景でして、で、多分その、まあ、お姉さん違うけど、まあ、太鼓の人とかも、まあ、ある種選ばれたりだとか、まあ、ちょっと頑張ろうみたいなことで、うん、あ、うまくいったみたいな、ほっとしたみたいな気持ちもあるだろうから、なんかその上でなんかやることって、ちょっと誉れ感があるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、うん、うん、うん。
どうです？そういう感覚って、なんか、ピンとこなさそうだな。どうです？
僕は恥ずかしくてやらないですけど、でも人によってはあるんじゃないですか。やっぱそういうこう、あの、目立ってなんぼのもんじゃいみたいな。
まあ、目立ってってそこまでの目立ちじゃない。
選ばれし私たちですがみたいなのある人はあるかもしれないけど。
あ、俺だ武田砂鉄さんと喋るとこういう感じなのかな。あの、すべて、
いや、そんなしっかりしたもんじゃない。
すべて共感得られないっていうことなんで、ちょっと俺今辛くて、あの、もうめまい起こしそうですけど。
正直よ。
あ、いや、
正直
は偉い、ね、
れとその
うん。ありがとうございます。うん、いや、でもそういう経験なんかあるのかなと思って。
正直は偉いね。
いや、俺もあんまりないけど、例えばその学芸会とかでピアノ弾くとか指揮者やるとか。
ないんじゃねえかよ。あんまりないんじゃねえかよ。同じじゃねえか、じゃあ、互いに今。
だから、だけど、嬉しそうなことはわかるから、だから俺もなんかあったかなっていうのもちょっと想像
そう全く同じよ、うん、嬉しそうなことは分かるっていう今同じことを言ってるよポンさん俺は全く同じこと言ってる
んだから俺と似てるからお兄さんのことがすごく腹が立つのかなこの瞬間
そういうのあるかもしれないね同じなんだよ対応
はい、
大体
まあでもなんかいや、うん、自分の子供とかがさ行ったらなんかそういう嬉しい気持ちになるのかなとか ね
自分と同じメンタリティじゃないといいですよね。だからね、そういう時にね。
いや、でもオレンジさんは多分ね、これ、あの、おそらく隠してるっていうか、もう忘れてると思うんで、わざと。だから、今のキャラクターを守るために、あの、過去のそういう、あの、経験と記憶を、すべて消去してるっていうか、多分金庫がなんか閉まってんだと思うんだ、俺。だって、オレンジさんも、あと。
なんか、どっちかっていうとね、メンタリティとしては、うん、なんか、僕がそこに立つことによって、他に立てない人がいるかもしれないって思うから、立ちたい人がいるのならば、うん、自分のことなんて譲り譲りたいっていうメンタリティですよ、
いや、それをさ、その、3歳とか4歳とかないじゃん。
あ、3歳とか4歳の話をしているそれは、さすがに記憶にねえな。
あ、たいや、中学とか、高校生が踊ってると思ってた、今。
いや、じゃなくて、違う。今の僕に聞くから、そら今の僕は、
いやいや、当たり前、ちょっと待ってよ。
ちょっとすいませんっつって、
なんで
小田の前に入ってって、そんな上に立って嬉しいわけないじゃないって話だったよ、今。
いや、じゃ何あの、今のオレンジさんが、子供を押しのけるとどこまで今想像してた
そんなこと、さすがに無理じゃない。
バカじゃない。
さすがに無理だからって話をしてたんだ、今。
ええー、もうやだこれ。ちょっとなんかすごいあの、こんな話のわからない人やだ。怖すぎるよ。そんなこと、一言も言ってねえよ、バカ。
3歳、4歳のことなんて、どうだろうね。あ、でも、まあわかんない。ちっちゃい頃あったのかもしれないですね。そういうことはね。だって今、ポンさんもだってそう言ったじゃないか。うん、ポンさんも3歳、4歳の想定で言ってなかったじゃないか、今。
俺も、いやいや、ああいやいや、じゃあ俺も子供の時の話として喋ってたのよ。ああ 子供の時にそういうところにやった。当時のことは、いや、俺も正確に言うと、ほとんど覚えてません。
そうだよね。今さ、想定すると、そうだね。
覚えてないけど、でも、なんか、ちょっと話が長くなるから、そういうエピソードあった。
なるほど。
あったけど、まあ、ごめん、じゃちょっとぐちゃぐちゃしたけど、あ、俺もなかったからこの話よくわかんないな。
ということで、見れたってことね。はい、人間百鬼はそういうコーナーですから。
くっそ、悔しい。はい、ということで、人間百鬼でございました。
本題あと3分ぐらいです。はい、行きましょう、3分ぐらいで。
はい。ということでね。まあじゃあちょっと。
3分ぐらいです。はい。
自由に喋ろうか。なんか話したことある？
何？出して出して。そっちから出して。そういうこう、こう。
いや、いいよ。なんでもいいから。なんか喋ろうよ。なんかある？
もう、特に今浮かぶものはないけど、何かあれば、ぜひ話してください。
たまにはさ、オレンジさん、ポンさんでこう喋りたいこと喋ろうよ。
じゃあ喋ってくれ。
いつも喋りたくないことね。ばーっか喋ってんだから。
俺は別に、一個前の回ではもう全然自分が喋りたいこと喋ってましたから、存分に喋ってくださいよ。あと2分ぐらいになりましたけど。
これ時間の管理ばっかするやつすごい腹立つね、クソね。
いやいやいや。ちゃんと、
気がないですか？なんかないですか？
あ、じゃあうなぎの話をしてよ。なんか今日ニュースになってたよ。うなぎがまた高くなるって。
うなぎの話はね、ゆっくり喋りたいから今日はしない。
30秒でできるうなぎの話はないの？最新の。
ない ふざけんな、バカ野郎、この野郎、本当にもう。
めんどくせえな。出したら出したら文句言うし、なんだこいつ。
でもうなぎの話聞きたい。なんで聞きたいの？
いや、だって今日さっきニュースになったから、見たから、なんか。
うん、何が気になります？
最新のうなぎ情報よ、ボンさんの中の。
最新のうなぎ情報ですか。
役に立つから、みんなそんな収集してないからさ。
うなぎ食べたい？
なんかそうまでして食べたいぐらいのモチベ。僕ね、そう、今日三崎口に行って、うん、なんかああいうところって大抵刺身がうまいって言うじゃないですか。
まあ、港なんですよね、おそらくね。はい。
で、みんな寿司って好きじゃないですか。
まあ、そうね、そういう人も多いかな。
本当に刺身の味ってわかる？っていう、俺味覚障害なのかなっていうぐらい、全然満足感なくって、それより全然夜に、はい、昼それ食って、刺身食って、うんうん、なんか金目鯛とかも、なんとなく風味でわかるけど、うん、そんなにうめえもんかね、これ醤油の味じゃねえかなと思って、うんうんうん、味覚障害かなと思って、夜食ったカレーはすごくうまかったから、うんうん、なんか、本当刺身ってみんなうまいと思ってんのかっていうのは、じゃあ今後テーマにしていきましょうかね。そろそろ時間だから。
そうね。面白いね。でも、なんかオレンジさん、自分であんま普通の人って思ってない感じ？
普通の人っていうものというよりは、なんか自分なりの感性っていうものが、本当にそれは他の人と同じなのかっていうことは、常に疑問を持っているって感じがあるかな。うんうん、
あ、じゃあ、まあ、同じじゃなさそうな、まあ、同じって一個じゃないんだけど、なんか、大多数みたいな感じとはちょっと違うという感覚があるってことか。
違うっていう感覚っていうよりは違うんじゃないかなっていう確認をしている感じ。だから、自分は刺身については、そんなに味の違いが明確に細かく、もちろんだからマグロのなんかトロッとした感じとかわかるよ。わかるんだけど、
うんうんうん、
それをちゃんと味わっているのかっていうのは自分でしかわかっていない感覚だから、それを、で他の人の舌を体験できるならそれ分かるんだけどっていうことですも
ん。うん。うん。まあ、ちなみに参考までに言うと、俺、寿司とか苦手。
ああ、そういう人もいるんだ。はあ、はあ、は
あ。安心してください。
安心、いや、ポンさんがそうだから安心してください。ちょっと
違
う
んですけど。なんだよ、うん。いや、だけど味が分かんないというか、美味しいって口に出せないほどだとしたら、まあ、今はそういうことなんじゃない？いつかまた美味しくなるかもしれないけど。
なるほどね。まあまあまあ、昔の方がむしろ美味しいって感じた気がするから、なんか年取っていくうちになんかいろいろと変わってるなっていう感じです。はい。
はい。じゃあ終わりますか。はい。種ラジは Spotify や、なんだっけ、Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで週に2回ほど配信をしております。お好きなサービスでお聞きください。ご登録もぜひお願いいたします。また番組へのご意見、ご感想は公式サイト種ラジ .com のお便りフォームからお寄せください。お待ちしております。
ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
お祭りで、なんかあの時成し得なかったことを取り返したいとかってちょっと思っちゃうのってなんでだろう。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、
また。